本日お読みする聖書箇所は使徒の働き6章の8節から15節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書243ページになります。新約聖書243ページです。それではお読みいたします。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。ところがリベルデンと呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリキアやアジカから来た人々が立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかった。そこで彼らはある人たちをそそのかして、私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、ステパノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きました。最高法院で席についていた人々が皆ステパノに目を注ぐと、彼の顔は見つかりのように見えた。以上です。ただいまお読みした聖書箇所より、霊的な生き方と題して、鈴木友手牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
昨日は敬愛する伊藤道夫牧師が突然主のもとに召されるということがあり、本当に私たちは悲しみを覚えています。でもそのような時であるからこそ、主を見上げて主から励ましと慰めを受け取りたいと願っています。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに満ちた私たちの作りにしておられる天の地なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。私たち一人一人を今朝もこの礼拝に招いてくださり、私たち一人一人を御言葉によって励ましてくださり、力づけてくださいますことを心から感謝いたします。特に昨日は突然のことで、伊藤先生があなたの身元に召されたということを受けまして、本当に私たちは今心の整理がつかない中で、また深い悲しみを覚える中でここに集っています。どうかこの時も私たちがあなたに心を向けて、あなたにある希望と慰めを豊かに受け取ることができますように、守り導いていてください。開かれた御言葉を感謝、祝福してください。語る者にも聞く者にも 聖霊様の豊かなお取り扱いがありますようにお願いいたします。お委ねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回6章の前半部分を読みました。初代教会の弟子たちが数が増えたことによって日々の食事の分配についてギリシャ語を使うクリスチャンたちから苦情が出たため、新たに7名の新しいリーダーが立てられ、彼らが問題解決に当たることになったのでした。そのことによって人たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することができ、教会は御言葉によって整えられ、宣教の働きも強められて、エルサレムで弟子の数はさらに増加し、神殿に仕える祭司までもが大勢次々と信仰に導かれたのでした。第一世代のリーダーである十二使徒たちは主イエスと行動を共にした弟子たちで、彼らは皆ヘブル語を使うユダヤ人でしたから、神殿の境内などでヘブル語を使うユダヤ人たちに熱心に福音を伝えました。その結果、神殿で奉仕する祭司たちも大勢信仰に導くことができました。一方、第二世代の7人のリーダーたちはエルサレムやユダヤ以外の地域で育ち、ギリシャ語を使うヘレニストと呼ばれるユダヤ人でした。彼らはより自由で大きな神の救いの御業を示され、エルサレムに限られない開かれた宣教の働きを展開していきます。その代表がステパノでした。彼は御霊と知恵に満ち、信仰と聖霊に満ち、恵みと力に満ちていたと紹介されています。ステパノはヘレニストであったため、十二使徒たちよりも熱心に街道のヘレニストたちに関わり伝道していきました。ギリシャ語に長けていた彼は街道で礼拝するギリシャ語を話すユダヤ人たちに力強くイエス・キリストの復活と救いを伝えました。恵みと力とに満ちていた彼は人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行い、ナザレのイエスこそ旧約の預言者たちが預言したメシア救い主であると証ししたのです。聖霊に満たされ、言葉にも技にも力があったステパノは大いに用いられ、人々にイエスを伝えたのでした。ところが、このステパノの活躍に対する反発が生じ、新たな敵対者たちが現れます。彼らはリベルテンの街道に属する者たちでした。これまでの教会の敵対者は大祭司や祭司、サドカイ人など神殿の宗教指導者たちでありました。彼ら神殿の宗教指導者たちは人たちを鞭打って罰したものの、議員の一人で律法の教師ガマリエルの進言に従ってキリスト者たちを放っておくことを決定しました。しかし、安心したのもつかの間、今度は街道シナゴーグで礼拝するユダヤ人たちから敵対者が現れたのです。街道シナゴーグはアッシリア帝国やバビロン帝国などに連れ去られたユダヤ人たちが神殿に代わる礼拝の場所として建てたもので、ユダヤ教の礼拝と教育の場所として使われました。福音書には、主イエスも街道での礼拝に出席して手渡されたイザヤ書を朗読されたことなどが伝えられています。当時、街道は小さな村々にも一つはあり、エルサレムやアレクサンドリアなどの大都市にはたくさんの街道があったそうです。リベルテンというのは自由にされたものという意味のラテン語に由来する名前で、 ローマからエルサレムに帰還したユダヤ人たちが建てた街道であることが分かります。歴史の資料によりますと、ローマの将軍ポンペイウスによってローマに連行され、やがて解放されたユダヤ人たちが多くいたそうで、そういう解放奴隷たちがこのリベルテンと呼ばれる人々であった可能性が高いようです。この街道が一つであったか複数であったかははっきりしませんが、ギリシャ語の構造からは前半の3つの集団、リベルテン、クレネ人、アレクサンドリア人たちの街道と、後半の2つの集団、キリキアやアジアから来た人たちの街道との2つがあったことが読み取れます。後に登場するサウロ、すなわちパウロも、ここに出てくるキリキアのタルソ出身であり、このグループに属していただろうと言われています。こういうヘレニストたちの一部がステパノに敵対して議論を吹っかけてきたのです。はじめそれは神学論争でしたが、聖霊と知恵とに満たされたステパノに対抗することができなかった反対者たちは、ある人々をそそのかしてステパノについて偽りの証言をさせ、さらには民衆、長老たち、律法学者たちまでをも取り込んで、ステパノを襲って捕らえ、最高法院に引いていったのでした。ステパノに脅威を抱くユダヤ人たちは、彼らも曲がりなりにも信仰者でありながら、偽証によってステパノを訴え、権力者まで巻き込んで彼を陥れ、死罪に定めようと図ったのでした。人間の罪深さというものがここに示されていると思います。13節、そして偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめません。敵対者たちは悔しさや怒り、妬みなどから徒党を組んでステパノに挑みます。おそらくは収賄も行って、人々をそそのかして偽証させ、律法学者や長老たち、有力者たちをも先導していったのでしょう。彼らの偽りの告発の内容は、ステパノがこの聖なるところ、すなわち神殿と律法に逆らう言葉を語るのをやめないということでした。神殿とモーセの律法に逆らうということは、ユダヤの宗教裁判で死刑に値することでした。彼らはこのように訴えて、ステパノを葬り去ろうとしていたのです。この告発の内容は、主イエスが裁判にかけられた時のものとよく似ています。イエスの敵対者たちも、証拠を挙げてイエスを断罪しようとしますが、それに失敗すると、数人の者を立ててイエスに対する偽証をし、私は手で作られたこの神殿を壊して、3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きましたと言わせたのでした。敵対者たちはイエスの場合と同様に、ステパノに対しても彼の語った言葉を曲解して訴え、神殿を破壊し、律法を破棄する者、神を冒涜する者として告発したわけでした。ここで確認しておきたいのは、キリスト者たちにとっての神殿と律法の意義についてです。キリスト者にとっての神殿と律法の意義について、そのことを確認しておきたいと思います。これまで見てきましたように、初代教会のキリスト者たちは、当時ユダヤ教の神殿で礼拝をしていました。 しかし当時のキリスト者たちは決してユダヤ教徒のように神殿を神聖化したり絶対化していたわけではありませんでした。この頃はまだ十分に整えられてはいなかったかもしれませんが、やがてキリスト者たちは主イエスの教えに基づいて神殿や律法の意義を理解するように導かれていきます。ルカの福音書の21章で主イエスは素晴らしい奉納物で飾られた神殿もやがて崩される日がやってくると告げられました。ヨハネの2章で主イエスはこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようとおっしゃられましたが、それは物質としての神殿のことではなく3日目によみがえられるご自身の肉体のことと霊的な意味のキリストの体なる教会のことについて語られたものでありました。またヨハネの福音書の4章でイエスは人々が霊と誠をもって礼拝する日がやってくると語って、エルサレムなど特定の場所にとらわれない誠の礼拝について教えておられます。かつてはイスラエルの人々は神殿で神に出会ったが、今やイエスご自身において神と出会う。神殿を不要とする新しい時代の神との交わり、イエスにおける神との交わり、弟子の共同体による霊的な礼拝を示されたのでした。またイエスはご自身は律法を廃棄するために来たのではなく完成するために来たのだと語られました。神殿も律法もイエスご自身を指し示すためのものであるというのがキリスト者たちの理解なのです。そしてキリスト者一人一人も聖霊が臨在する神殿なのだと使徒パウロは教えています。民衆の告発と偽りの証言の中で議会は開かれました。議会で席についていた人々が目を注ぐとステパノの顔は御使いの顔のように見えたと述べられています。聖書の中にほとんどない珍しい表現ですが、御使いの顔のように見えたというのは珍しい表現ですが、この言葉から思い浮かべるのはシナイ山で律法を授かった時のモーセの顔が光り輝いていたという場面や、また変貌の山におけるイエスの姿が光り輝いていたという場面です。ステパノの顔についても同様に神が臨在し共におられるという事実を告げるものと言えるでしょう。パウロが述べたあなた方の体は聖霊の宮なのですという大きな神の臨在がここに表されていると言えるでしょう。ステパノは憎しみと嘘の訴えの中に囲まれていながら、その心は乱されることなく、その表情は御使いの顔のようであったと述べられています。聖霊に満たされ心から主に信頼し、すべてを捧げすべてを委ねている者の姿、神の国に生きる者の姿がここに力強く表されています。昨日天に召されました敬愛する伊藤道夫牧師も本当にすべてを主に委ね、すべてを主に捧げ尽くしたそのような信仰者であったと思わされています。どのような困難の中に置かれていたとしても、 さまざまな乏しさの中に置かれていたとしても、聖霊に満たされて心から主に信頼し、平安を与えられて、また愛に満たされて生きる者の姿が、このステパノを通して教えられることです。おしまいに、今日読んだこのステパノの姿から2つのことを覚えたいと思います。一つは迫害を恐れないということです。この使徒の働きの書において、宣教の充実の後に敵対者の妨げ、あるいはさまざまな試練や困難が続くということが繰り返し描かれています。宣教が充実して弟子の数が増える、そのことに伴ってそれを脅威に感じる人々が迫害をしてくる、あるいは先週見たように弟子たちが増える中で新しい課題が生じてくる、そのような形でこの使徒の働きの書においては、宣教の充実の後に試練や困難が続くということが繰り返し描かれています。そしてこの先を見ていきますと、ステパノは石打ちを受けてキリスト教で最初の殉教者となってしまうのです。しかし彼は恐れませんでした。いつも共にいてくださり、正しく報いてくださる神に委ね切って、力強くイエスを証しし、自分を殺そうとする人々を取りなす祈りを捧げるのです。それは、自分を迫害する者のために祈りなさいというイエスの教えを思い出させるものであり、父よ彼らをお許しくださいという十字架上で取りなしの祈りを祈られたイエスの姿を思い起こさせるものです。私たちもこのステパノのようにどんな困難の中でもいつも共におられ、正しく報いてくださる主に心を向け、平安と希望をいただいて歩むものでありたいと願います。今日のステパノの姿から覚えたいもう一つのことは、今回の説教題に掲げさせていただきました通り、霊的な生き方ということについてです。霊的な生き方とは、一言で言えば、いつも神との交わりに生きることです。霊的な生き方とは一言で言えばいつも神との関係、いつも神との交わりに生きることです。神の愛に包まれ、捕らえられ、恵みに生かされていることだと言えるでしょう。いつも道夫先生がですね、恵みで満たしってお祈りでね、よく言われていましたけれども、その恵みで満たされるってことは、本当に神様の御前に謙遜にさせられることであり、それゆえに感謝にあふれ、愛にあふれ、喜びにあふれて歩むということであると思います。霊的な生き方とは、そのようにいつも神との関係に生きることです。その結果、勇気、愛、喜び、平安、柔和、誠実という実を結ぶのです。聖霊に満たされた人とは、すべてを神に明け渡し、神の御心を生きる人です。たとえ敵意ある人々に囲まれようとも、 どんなに意地悪な証言が並べ立てられようとも、すべての裁き主であり、正しく報いてくださる神を信頼し、またシュエスが自分たちのそばに証人として立っていてくださるということを信じて、すべてを委ね、すべてを捧げる人です。テモテの手紙第2の1章にはこのように述べられています。テモテの手紙第2の1章7節にはこのように教えられています。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。霊的な人とは、よく祈り、いつも神との関係に生きている人だと言えるでしょう。シュエスはまさにそのことの模範です。いつも父なる神に祈り、そして絶えず神と結ばれていたゆえに、イエスの言葉や行いのすべても、広い意味で祈りであったと言えるでしょう。シュエスの言葉や行い、思いのすべてが、祈りであったと言えるでしょう。シュエスのように、またステパノのように、私たちも言葉や行い、思いのすべてが神に結ばれ、神に喜ばれるものでありたいと願うことです。霊的な人とは、弱さや欠けが全くない人のことではありません。むしろ弱さ欠けを覚え、そのことのゆえに主に頼る人、主から支えと励まし、慰めをいただき、希望をいただいて生きる人こそが霊的な人なのです。もう一つ、霊的な生き方に関して付け加えて言えば、隠遁生活を送り続けることが清い霊的な生活ではないということです。世俗の人々から距離を取って隠遁生活を送り続けるということが清い霊的な生活ではないということです。シュエスやステパノのように、人に仕えること、愛を持って人に関わることこそが清い霊的な生き方なのです。前回、神に仕え人に仕えるという題でお話しさせていただきました通り、神に仕えることと人に仕えることとは、切り離すことのできない一体のものなのです。ステパノのように熱心に人々に仕え、たとえ困難の中に置かれ、人々に悪意を向けられたとしても、神に信頼し、聖霊に満たされ、愛に満たされ、イエスの教えに従って歩み続ける私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたがどのような中においても私たちと共にいてくださり、また聖霊を通して豊かに臨んでくださるお方であることを覚えて感謝いたします。私たちもステパノのように、すべてをあなたに委ね、すべてを捧げ、そして言葉や行い、思いのすべてがあなたに結ばれ、あなたに喜ばれるものでありたいと願います。いろいろな欠けや弱さを覚え、 またさまざまな出来事によって不安を覚えたり悲しみに暮れたりする私たちでありますけれども、どうかそのような私たちがあなたに頼り、あなたから支えと励まし、慰めをいただいて、また希望をいただいて歩み続けることができますように、そのような霊的な生活を、霊的な歩みを歩んでいくことができますように、助け導いていてください。昨日急にあなたの身元に召された伊藤道夫先生のことで、私たちは深い悲しみの中に置かれています。特に清先生や健一先生、ご家族のお一人お一人の上に、あなたが格別な守りと慰めを持って臨んでくださいますように心からお願いします。また私たち一人一人の上にも、どうか支えと慰めを与えていてください。これから先生の葬儀礼拝についても準備を進めてまいりますけれども、どうかその一つ一つもあなたが最善をもって導いてくださり、あなたの栄光を表す葬儀礼拝となりますようにお願いいたします。すべてを信じ、すべてを感謝して、すべてを委ねて、尊い主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
それでは新聖歌253番イエスの御腕に、これを賛美しましょう。
御腕に、その御胸に。
かに行こう。我は安い。